マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第115回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第115回目、今年最後の配信になります。今年も1年間お聞きいただきましてありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。さて、で今回のお話、前回予告しました通りのお話をいたします。今回ハードウェアのお話をします。ノートパソコン、レノボのシンクパッド、このお話をさせていただきます。まあ、常にですね、ツイッターとかでも散々騒いでるんでご存知の方多いと思うんですが、と私ノートパソコン新しいの買いまして、いろいろね悩んだんですけどね、もうこの番組の中でもいろいろあれがいいこれがいいって話をしてたんですが、やっぱりこれだろうというマシンがありまして、ついに買いました。レノボのシンクパッドエッジ E420、 これですね、ついに念願のシンクパッドを買いました。で、私シンクパッドはですね、最初シンクパッド535というタイプで、その次にシンクパッド i シリーズ1124というタイプ、これいずれも B5 サイズですね。で、その次に買ったのがですね、シンクパッド X22、 これも名機です。最高のシンクパッドです。で、このシンクパッドを買った後に、ノートパソコンはね結構いろいろ買ったんですよ。シャープのメビウスの村正とかですね、まあ、途中のバイオの XR というシリーズも買ったことあるんですが、で、あと、まあ、2年前に買いました、この番組の中でも2年前にお話ししましたネットブックですね、 Aspire 1 AOD250 というタイプ、まあ、そういったのを買ってたんですが、まあ、やっぱりちょっとねパワーのあるノートパソコンが欲しいということで、で、っていうのは私ドットネットラボの勉強会でいろいろセッションとかやってお話をさせてもらってて、まあ、パワーポイントとかですね、まあ、場合によってはビジュアルスタジオとか立ち上げて話してるんですが、その準備とかするときに結構外で、例えば品川に行く前にどっかのスターバックスに行ってですね編集したりとかですね、結構そういうことやってるんですね、まあ、実際外で使うことも結構あるんですね、まあ、そんな時にやっぱちょっとネットブックだと正直言ってパフォーマンス的にきついなってところがありまして、まあ、あれあれで機動性がすごくいいんで今後使いたいと思うんですが、まあ、そういうところ考えてパワーのあるノートパソコンが欲しいなと、まあ、持ち運びができるねノートパソコンが欲しいなと思ってずっと探していました。で、まあ、途中ウルトラブックとかもね考えたんですが、あとちょっと予算的な都合もありましたね、あまりちょっとお金出せないなと、まあ、5万円ぐらいかなというのが、正直でありまして、まあ、そこの範囲内でいろいろ調べててですね、まあ、マウスコンピューターのラブブック S とかですね、検討もしたんですが、まあ、いろいろ買ってこれを買わなきゃやっぱり気が済まないだろうと、後できっと後悔するだろうということで、シンクパッドにしました。はい、買ったのはですね、シンクパッドはですね、レノボの直販サイトがありまして、そこでですね、歳末のキャンペーンのクーポンがありまして、それでちょっと安くなりますよということで、12月15日までに締め切りですってね、12月15日の23時50分まで悩みまして、で、結局ポチッと買いました。価格的にはですね、4万円台前半という感じの価格でして、買った機種はシンクパッドのエッジというシリーズ、シンクパッドエッジ E420 というモニターがですね、14インチワイド液晶の、タイプのシンクパッドです。さて、このシンクパッドですね、レノボの直販サイトで買うとですね、受注生産に近いんですね、これ。で、実際こうカスタマイズして注文すると、そこから生産オーダーこうされて、中国で生産されて中国から国際便で送ってくるんですね。そうすると納期がですね、だいたい2週間から3週間と言われています。で、私も初めこれ注文しようかなと思って、納期3週間と思ったんですけど、ところがですね、売れ筋の商品とかこうある程度仕様を決めてですね、国内に在庫を置くっていう、まあ、単納期モデルっていうのもあるんですね。で、私今回単納期モデルだと、3営業日ぐらいでもう翌日手配しますよという感じで扱ってくれまして、で、今回私はその単納機モデルというのを購入しました。で、このシンクパッド E420 単納機モデルはですね、ノングレー液晶で天板が黒で CPU が Core i5-2430M というタイプ、これはサンディブリッジのシリーズですね。で、それでメモリーが 4GB、 ハードディスクが 500GB、 まあ、こういうスペックのシンクパッド、これ国内に在庫を大量に置いておりまして、で、国内から発送しますということで単納機ですということになっています。で、もうとにかく早く欲しかったんでね、やっぱり買うとなったらですね、そういうことで、この単納機モデルで 注文しました。実際は12月15日に、注文をしまして、まあ、15日って言ってもですね、本当16日になるギリギリのところで注文しまして、届いたのは12月20日、だから木曜日の深夜に注文して、翌火曜日のですね昼には届いたという感じです。まあ、ですから単納機モデルでいいかなっていう方、別に悪いことはないんですよ。逆にお買い得な構成っていうのもありますんで、こちらを利用されてもいいんじゃないかなと思います。で実際私単納機モデルだとね、ハードディスクが 500GB で、まあ、ちょっと値段的にもお得だなってとこありまして、まあ、こっちにして結果的には良かったかなと思っています。でこのエッジシリーズ、シンクパッドのエッジシリーズですね、これ廉価版のシンクパッドになります。価格帯がですね39,800円から、いや Core i3 の1万円すると31,800円ぐらいになりますね。3万円台前半から Core i7 の高機能モデルになると、まあ、7万円台、そのぐらいまでシリーズがありまして、E420 というのが14インチワイド液晶、 E520 というのが 15.6 インチモデルと、いうことになってます。やっぱりノートパソコンでねサイズが大きくなれば大きくなるほどお買い得になっていくという不思議なっていうかね、量産する数にね、よるんで、そういう状況もあるんですが、それとシンクパッドもう一個ですね、 E220S という 12.5 インチのモデル、私もこの 12.5 インチのモデルっていうのはですねちょっと高いんですね。これを買うと逆に別のグレードの X シリーズが買えてしまうという状況で、実はE220 相当検討したんですが、まあ、ちょっと価格的なところを見ましてね、E420 にしました。で、シンクパッドというとですね、主流なのは、やはりリアルモバイルというシリーズで、X シリーズになると思うんです。今で言うと X220i というタイプ、これが 12.5 インチのワイド液晶で、あとはシンクパッド X1 というシリーズですね。これがちょっと薄型のモデルになるんですが、ちょっといずれにしてもですね、価格的がこれ10万円ぐらいになってしまうんですね。で、まあ、正直言うと、結構シンクパッドを使いこなしてる方でこれがシンクパッドだっていう方は X シリーズを買うんです。で私もね正直 X シリーズ欲しかったんですが、もうやっぱりちょっと予算的な都合もありまして、まあ、あとすぐモデル切り替わりますんでね、あとこの X シリーズに比べて、エンジシリーズ約半額になります。今ちょっとキャンペーンやっててね、X シリーズ値段が下がってるんで、ちょっとしまったなと、正直思ってるところあるんですが、まあ、価格的には半額ぐらいなんで、まあ、ノートコパソコンをこう消耗品的に使い倒すということをちょっと考えるとですね、まあ、よほどこだわらなければ、いや、私もこだわりがあったんですが、まあ、今回はエッジシリーズでいいかなということで、エッジシリーズにしました。あと、このキーボードですね、シンクパッドシリーズはちょっと違って、アイソレーションキーボードです。まあ、簡単に言ってしまうと MacBook Air とかですね、まあ、Mac のシリーズ、ああいうタイプのですね、こう独立したタイプ、まあ、キーボード独立してるんですが、そういったタイプのキーボードになっています。それというかキーボードが何段の構成になってるかというとですね、これシンクパッド6段キーボードと言われてます。キーが段が6段あるんですね。ただ他の従来のシンクパッドの伝統的なキーボードの配置から言うと7段キーボードっていう形になってます。まあ、いろんなキーが配置が省略されずにですね持ってるというタイプでして、まあ、これじゃなきゃシンクパッドじゃないという方も中にはおられると思うんですが、まあ、今回は私この6段キーボードのアイソレーションキーボードのタイプのエッジにしました。さて、じゃあ実際届いたシンクパッドなんですが、14インチ、これがですねどのぐらいの大きさなんだっていうところ非常に気になると思います。私も今まで 10.1 インチのネットブックを使ってたんで、同じように持ち運んでできる使えるかなということを考えると、ネットブックとはやっぱり同じようにはいかないです。やっぱりですね、買ってみてこう机の上に置いて、まあ、結構大きいなというところがあります。ですからちょっと気軽に外に持ち出すということではないんですが、まあ、勉強会に持ってったりとかですね、そんなことには全然問題ないなと思っています。サイズなんですが、奥行きが23センチ、幅が34センチというのがざっくりとした値です。あと厚みはですね、まあ、大体3センチぐらいです。28ミリから33ミリとなっています。ということはですね、これ実は私会社でノートパソコンというかですね、まあ使うこともあるんですが、会社のノートパソコンが12インチのスクエア、つまりワイドじゃないタイプのノートパソコンなんですね。 そうするとちょうど高さがですね、その12インチのスクエアサイズのノートパソコンと高さは同じぐらいです。まあ、実際サイズがそのぐらいで同じだっていうのを見てみましたんで。ですから、こう、ちょっとこう広げてみた高さの感じはですね、お仕事で使う12インチのスクエア、ワイドじゃないタイプの液晶タイプのノートパソコンと同じだと見てもらっていいと思います。ただ、横幅があるんですね。まあ、それがあるんで、かなり置いた感じはかなり大きく感じます。それと、重量なんですが、2.1 キロになってます。まあ、2.1 キロってどのぐらいだっていうとですね、大体カバンに入れて毎日持ち歩くってことを考えると、1キロか1キロちょっとがいいところなんです。ちょっと重いなっていう、あまり感じないんですね、1キロちょっと。ですから、ネットブックなんか、持ち運んだりするとき、カバンには肩掛けのソフトビジネスバッグに入れて、持ち運ぶことあるんですが、その時はですね、別にその重いなという感じはしませんでした。ただやっぱりこれが 2.1 キロになるとですね、さすがに重くなると思うんですね。だいたい原価が 1.5 キロかなって言われてるところあるんですが、今 2.1 キロってことで、まあ、運ぶことは可能ですよという感じになります。で、このサイズ持ってみた感じはですね、A4 のファイルをちょっと縦方向長くしたかなというような感じですね。で、厚さが3センチなんですが、まあ、手にちょっと片手に持ってホールドできるという感じ。で、それ自体はすごく重くは感じません。2.1 キロって書いてありますけど。だからこれ、ちょっと、蓋を閉じてですね、小脇に抱えて、大きめの A4 のサイズのファイルをですね、小脇に抱えても持ち運ぶと。そんな感じで使うことができます。ですから、まあ、サイズ的にはですね、可搬可能だということで、ただ毎日持ち運ぶモバイル機器としては、ちょっと重いかなと、ちょっと大きいかなという感じがします。それとですね、やっぱ質感ですね。4万円ちょっとで買えるシンクパッドって、どうよと、名前だけシンクパッドじゃないかと、お前が乗ってるスカイラインと一緒だろと言われると、名前だけって言われると困るんですけど、まずですね、質感、シンクパッドのエッジシリーズ、当初出始めたのは11インチ、13インチとかいう、この番組のリスナーさんがもうお持ちの赤いシンクパッドですね。誰のこと言ってんだって言われそうですけど、あのタイプとですね、外装ちょっと変わってます。昔のシンクパッドは赤とか黒とかでかなり光沢の仕上がりになってました。で、今回のこのシンクパッドの新しいエッジシリーズはですね、ラバーに近い手触りのいいこうゴムではないんですが、マット仕上げっていうんですかね、そういうタイプになってます。で、色は黒と赤2種類ありまして、この赤もですね、かなりきつい赤じゃなくてちょっと落ち着いた感じの赤になってます。で、今回買ったのは私この黒のタイプを買いました。前使ってるネットブックが赤で、で、結構ね、赤いノートパソコン好きなんですよ。いや、通常の3倍だろっていう話はあるんですけどあるんですが、で、今回で正直でね、赤買おうかなと思ったんですが、シンクパッドは黒だろうと、黒の真っ黒のキーボードも真っ黒の中で赤い丸ポチの真ん中にあるって、これがシンクパッドだろうということで、今回は黒にしました。で、非常に手触りも良くてですね、で、このキーボードの天板の横もちょっと傾斜がありまして、従来のエッジシリーズとはまたちょっと違う持ちやすさがあります。あと、その質感そのものですね、結構個体差はあると思うんですが、ヒンジも非常に安定してまして、筐体そのままガタつきも全くありません。で、キーボードなんですが、シンクパッドなんだけど、アイソレーションキーボードのエッジシリーズだから、正直な私あまりちょっと期待してないとかね、ちょっとがっかりするかなっていうのを最初から思ってたんですが、このアイソレーションキーボード非常にいいです。安定してます。よくベコベコじゃないかとか、やっぱりキーボードって、この下地が安定してるかどうかで値段が違ってくるんですね。ちょっと私がメインでデスクトップで使ってるやつは、これフィルコのマジェステッチってキーボードなんですが、やっぱりすごい安定してるんですよ。値段も高いんですけど。ということで、キーボードの話はまた別の回にしましょう。これ、ぜひしたいんで。ただこのシンクパッドエッジのアイソレーションキーボード、すごく安定してますし、まあ、なんか要は触ってベコベコになるよとかですね、そういったことはありません。で、さらにこのキーボード一個一個のですね、くぼみが微妙に入ってるんですね。だからそこらの安物のキーボードとは違うんです。おそらくですね、言っちゃ悪いけど MacBook Air より全然いいです。MacBook Air とか MacBook とかですね、 まあ、全然いいですって言ったらまた怒られるんですけどね、またばっか比較したなと言われるんですが、バイセルションキーボードの要は家電量販店で売ってるような、いろんなメーカーのパソコン、それとはちょっと違います。触った感じが違います。ちょっと触れた感じで、あ、違うと、違うだろうと、シンクパッドだよこれでもと、そんな感じになってます。ですからこれキーボードに関しても、これ私まずいけるんじゃないかなと思ってます。あとね、だからあのこれキーボードこう手乗せてもですね、すごく安定してて、これが本当に4万円ちょっとで買えるノートパソコンなのかなと。レノボさんいいですかこんな値段でっていうあのものです。ですからちょっと安定して使いたいなという方、これはねおすすめしたいと思います。ちょっとね多分個体差あるかもしれないです、正直なところ。私はこれ当たりだと思ってますって、はい。あと操作系ですね、トラックポイント、シンクパッドというやキーボードの真ん中ね、この G と H と B の間にこの丸ポチ、赤い丸ポチがあります。これが非常に操作性いいです。私ツイッターでも騒いだんですが、タッチパッドですね、あれ苦手なんですよ。あの価格的にもですね、サイズを収めるってためにもこのタイプにしなきゃやっぱりいけなかったんですよ、なんで今まで、やっぱりこのトラックポインターですね、この真ん中の丸ポチをちょっと指で力入れてマウスカーソルを上下左右にですね、動かすことができますし、すぐこのスペースバーのキーボードの真下にですね、左右のボタンと真ん中にトラックボタンというのがあるんです。でこのトラックボタンを押しながらトラックパッドを動かすと画面をスクロールさせてくれるんです。これがめちゃくちゃ操作いいんですよ。でもね、パッドの上をね手でなぞればいいじゃないかっていう方いると思いますし、まあそれそれでありだと思うんですが、それに比べちゃ全然私はね違うと思います。これで外付けマウスはあまりいらないなと私は、思っています。やっぱりねシンクパッドにして一番の理由はこれです。このトラックポインター、この赤い丸ポチが違うんですね。そんな操作性もいいんですが、もちろんですねご丁寧にトラックパッドがついてます。結構手前ですよ、 割と大きめのトラックパッドがありますね。でこれはですねマルチタッチになんと対応してまして、あの指でこう広げるとですね画像が開いたりとかですね、回転させる実際だとですね表示してる画像をですね回転させてくれたりとかですね、そんなことをやってます。まああまり使いませんけどね私ね、これひょっとして Windows 8でこれ対応してくれると嬉しいな、すごく嬉しいなと思うんですけど、まあそこら辺でこの操作性に関してはやっぱりシンクパッド X シリーズじゃなきゃ思った通りね満足しないかなと思ってたんですが、非常に操作性、安定性、操作性、これ筐体に関してはすごくいいと思っています。ただやっぱり結構省略した機能ありまして、 LED の表示系全くありません。つまりですねハードディスクのアクセスランプもないんです。ですからハードディスクアクセスしてんのかなっていうのがわからないんですよ。ちょっとそれは不安になってしまうんですが、これシンクパッドのですねこのエッジシリーズというのはシンクパッドっていうロゴが入ってて、シンクパッドの i のところで点、ここにね赤い LED が入ってまして、動作中はこれ赤く点灯してるんですね。これエッジシリーズの特徴なんですが、せめてここにあのアクセスランプになってハードディスクのアクセスランプになってくれればっていうふうに思ったこともあるんですが、他のシンクパッドエッジユーザーの方のお話聞いてると、こんなとこがチカチカチカチカね点灯されたら困ると目立っててという話もあって、まあそれはそうかなと思っておりまして、まあ慣れてしまえばっていうかですね、普段そんなしょっちゅうハードディスクのアクセスランプなんて見てるわけじゃないんですけど、なんかついてないと不安になっちゃうとかあるんですね。そんな話をツイッターでつぶやいてたんですね、流しで無駄話とか人生無駄話でいろいろお世話になりました須崎さんですね、こういうソフトがありますよってすぐ教えてもらいまして、フリー HDD LED というフリーソフトがありまして、これ常駐させたとですね、画面の端っこにハードディスクをアクセスしているとそのアイコンが色がチカチカチカって変わるのがありまして、それ早速教えてもらってですねすぐインストールして使っています。まあ、だからちょっと気になるなって時はそれを見ればいいんですが、まあ、普段そのしょっちゅうハードディスクのアクセスランプ見てるわけじゃないんでね、まあ、これで十分かなと。それと OS なんですが、Windows 7ホームプレミアム 64bit 版です。まあほとんどこれ 64bit 版ですね最近はね、メモリ 4GB 積んでますね、 4GB 十分に使えます。そういった OS がそういうふうに入ってるんですが、それが余計なソフトっていうのは、あまり入ってないと。さすがそこはシンクパッドとかデルとかの特徴なんですが、 と言いつつもですね、ノートンのインターネットセキュリティ、これが30日間機能限定版で入っていて、もうそれを使えと言っています。でちょっと、まあ、せっかくなんで30日間期限切れるまでね、そいつをまず入れて、その後マイクロソフトのセキュリティエッセンシャルズに切り替えようかなと思っています。それとですね、なんと Google の Chrome が標準で入ってるんです。まあ、別に標準で入れちゃいけないわけじゃないんですが、いきなり起動してセットアップして起動した後に Chrome は先に立ち上がるんです。いや俺はインターネットエクスプローラーを使いたいんだっつってもですね、 Chrome が先に立ち上がります。まあ、それそれで私Chrome はですね HTML5 を今フル機能で使いたいという用途、先日お話ししましたスカイドライブのドラッグ&ドロップをより便利に使いたい場合は、今のところインターネットエクスプローラーないんじゃなくて Google とか Firefox なんですね。まあ、そういった意味もありまして Chrome はそのまま使わせてもらってます。それとですね、インターネットエクスプローラー、これは9が標準で入ってます。プリインストールになってます。で起動するとですね、なんとホームページが MSN じゃなくてですね、 Google と ThinkPad のページが2つ同時に開くんですね。まあ、別に私嫌じゃないんですが、トップページはちょっと MSN で、場合によっちゃちょっとニフティにするかもしれませんけど、そっちに今切り替えて使っています。あとそれ以外はですね、余計なもんっていうのは全くなくてですね、 ThinkPad をより使いこなすためのユーティリティ関係、それが入っています。ですから省電力関係とかですね、ThinkPad のこれ ThinkVantage Toolbox というのが入ってまして、これでいろいろ ThinkPad の設定とかが、ね、できるようになっている、非常にこれ便利なツールが入っています。まあ、これやっぱり入ってないと ThinkPad 使いこなす上ではですね、必要じゃないかなと思ってますので、まあ、これはこれでいいと思います。でそれ以外の、ソフトはですね、あ、キングソフトの辞書が入ってましたね。やっぱ中国と絡みなのかなと思うんですが、それが入ってたぐらいであまり余計なものは入ってないという感じです。これでソネットとかニフィティのプロバイダーここでクリックすると入会できますなんてあった日にはもうね、のもいらないよと思ってしまうんですが、まあその余計なことをしないこのシンクパッドね、いいなと思っています。それとこれリカバリディスクが入っていません。そうそう、このタイプはマルチ DVD のですね、マルチドライブが入ってるんですが、リカバリディスクがね、メディアリーが一切入ってないんですよ。でどうするかというと、自分でバックアップを取ってくださいと、工場出荷時に戻すために取ってくださいということになってます。実際はですね、この今シンクパッドのツールボックスからですね、丸ごと工場出荷時のバックアップを取るということで、DVD もしくは外付けの USB のハードディスクや USB メモリーにバックアップを取ってくださいということになっています。 DVD だと3枚DVD-R に書き込むということになっています。結構時間かかるらしいんですね。でそれちょっと事前に私聞いてましたんで、私はですね、外付けの 2.5 インチのですね 12GB のハードディスクを 2.5 インチのハードディスク持ってまして、まあ、12GB ってちょっと中途半端なってあるんですが、実はこれ前に使ってたシンクパッドのハードディスクなんですね。ちょっと抜いといたんですね。まあ、それに、バックアップを取りまして、だいたい40分ぐらいですね、合計取りまして、でもちろん今度はバックアップ取ってた USB ハードディスクからブートをするってやると、リカバリーのメニューが立ち上がってシンクパッドが工場出荷時の時にきれいに戻るというふうになっています。で容量的にはですね、8.08GB っていう話が出てます。かといって 8GB の USB メモリーだと足りないって言われるらしいんですね。ですから16GB とかですね、そのぐらいの容量になると思うんですが、そのぐらいのですね、外付けの USB メモリーを使っても、バックアップにはいいんじゃないかなと思っています。さてそれとですね、入ってる OS が Windows 7のホームプレミアム、サービスパックは 60bit1 ということになってるんですが、アルティメイトの方に、まあ、バックアップを取った後にですね、アルティメイトの方にアップグレードをしました。まあ、プロフェッショナルでもよかったという話もあるんですが、実際なぜアルティメイトにしたかというとですね、これ実際ツイッターでも聞かれたんですが、アルティメイトエディションはですね、仮想ハードディスク、まあ言うとバーチャル PC とかで使えるような VHD という形式のハードディスクですね、ソフト的に中で作るハードディスク、あれに OS を入れてそこの OS を起動するってことができるんですね。でちょっとそれ先々使いたいと思いましたんで、ちょっとその話はですね、ちょっとまた別の機会を設けてお話をさせていただきたいと思うんですが、その仮想ディスクから起動 OS の起動ということをサポートしているという意味でアルティメイトをインストールしました。インストールしたっていうかですね、別にまっさらにしてもう一回インストールしたわけじゃなくてですね、アップグレードをするという形を取りました。取った方法は Windows Anytime Upgrade という、これ Microsoft の標準の機能を使います。今お持ちの Windows 7を上のエディションにアップグレードするという機能です。でこれどうやるかって言いますと、これすでにやったんですが、 Anytime Upgrade ってやりますと、通常ですねそのパッケージを購入しますとメディアは一切ついてこないんですが、DVD ROM とかね、メディアは一切ついてこないんですが、ライセンスコードだけもらえるんですね、プロダクトキーだけで。それを入力するとオンラインでマイクロソフトとの間で差分をですねダウンロードしてきて、上のグレードのエディションに上げてくれるというものになっています。ですからスターター、ホームプレミアム、プロフェッショナル、アルティメイトとありますけど、上のグレードにね上げることができるんです。そういうことで今回ホームプレミアムからアルティメイトにアップグレードしました。で、Windows Anytime Upgrade っていう選択するとプロダクトキーを入力してくださいってありますので、そこで入手したプロダクトキーを入力して、あとはオンラインで Microsoft と間でダウンロードして、それでもアルティメイトの方に完全に移行できました。非常に簡単でしたね。時間はねですね、ちょっと測ってなかったんですけど、多分30分か40分くらいかかったと思います。まあやりながら他のことしながらやってたんで、ちょっと正確な時間測ってなかったんですが、そんな感じでですね、アップグレードもできて、いよいよ本格的に使おうかなというところです。今んとこまずオフィスを入れて、ビジュアルスタジオとエクスプレッションを入れて、サービスパック上げて、この後 Windows Phone の SDK を入れてというところに来ています。はい、そういうことでですね、ThinkPad Edge いろいろお話をさせていただいておりまして、実はいつもこれちゃんと原稿を用意して話すんですが、今回実機を目の前にしながら原稿用意成績ですね、今までインストールした時のメモとかを見ながら喋ってるということで、ちょっと喋り足りなかった、まずちょっと漏れがあるかもしれませんけど、後で聞き直してこれちょっと漏れてたなって言ったらですね、また別の機会を設けてシンクパッドの話をさせていただきたいと思ってるんですが、これどうですか、買いですかというと、これ買いだと思います。結構ツイッターフォローさせてもらってるシンクパッドの非常に使いこなされてる方とかね、お話聞くとね、これいいように言えばなかなかいいですよと、ベストバイじゃないですかっていう言われ方しまして、私も実際そうだと思います。やっぱりシンクパッドならではのね機能が作り込まれてますんで、例えば移動させるときに、ね、ハードディスクを安全に止めとくとかですね、そんな機能もあります。これジャイロセンサー入ってるんですかね、なんか傾けると絵が出てくるんですが、その通りに傾いた絵が出てくるんですね。でこの状態なんで傾いて衝撃が与えられたんでハードディスク止めましたとか、あと細かい振動がずっと与えられてると、これは例えば電車の中とかに乗ってると見出してハードディスクを止めませんとかね、細かい振動の場合ですね、だから急な衝撃が与えられた時はハードディスクをヘッド移動させて、安全なところにヘッド移動させて止めるということもやってますんで、こういった作りは、シンクパッド、昔からの IBM のシンクパッドがですね伝統は踏襲してるかなと思っています。やっぱいいですね、いいですよシンクパッド、やっぱりねノートパソコンの中のノートパソコンですよこれは。いや本当にやっぱりこれシンクパッドにしてよかったかなと、他のノートパソコンに買っててもですね、それなりいいと思うんですよ。シンクパッドやっぱ使うとね、いいね、シンクパッド本当にいいですよこれ、しみじみと、思ってしまいます。やっぱり操作性がやっぱりいいんですね、やっぱキーボードにしても作りも手堅いですしね。安いタイプのシンクパッド買ったんで、どうなんだろう作りはっていうところはちょっとあったんですけど、それは全然心配いりませんでした。正真正銘のシンクパッドです。これはウルトラブックをちょっと検討してた時にですね、ちょっとお話しさせてもらった東芝のダイナブック R631、 あれはすごくいいんです。早いですしね、ちょっと話をしますと、Windows をシャットダウンした状態から素で起動して20秒で立ち上がるんですよ。 SSD 積んでるからっていうのもあるんですけど、20秒でね素で立ち上がるやつなんて今までなかったんですよね。 で、ちなみにスリープ、ハイバネーションっていう休止状態から立ち上げると、ほんの数秒です。数秒っていうか、立ち上げて、あれ立ち上がっちゃった、今何秒かかったっけっていう感じ。多分感覚的には2、3秒で立ち上がるような感じです。で、ということで、機動性はすごくいいし、薄いし、いいなと思うんですが、あの薄さが犠牲になってしまったんです、逆に。キーボードがですね、ストロークがもう浅いんですよ。とにかく打っててですね、このキーボードちょっと浅すぎるなっていうのが、あって、まあそれもあってこれ、あのエイサーのウルトラブックもそうなんですけど、ウルトラブックは薄いがゆえに、ちょっとそこら辺の操作性が犠牲になってんじゃないかなというところもあって、まあダイナブックね、相当買う直前まで行ってたんですけど、ちょっとね、実況をいろいろ触ってみて、断念をしました。で、というわけで、シンクパッドに戻ってきたという感じです。いや、今ちょっとキーボード叩いてますけど、いいですよね。うん。本当にこれのタイプのノートパソコンが4万円ちょっとで買えるっていうのは、すごくいいことじゃないかなと思います。そういうことでですね、このシンクパッド H、コストパフォーマンスがすごくいいです。Core i5 なんで、もう十分なんですよ、スペック的に。まあ、ビジュアルスタジオ立ち上げたり、パワーポイントいじったりですね。もちろんの動画とかも見てますし、ちょっと今回も DVD 見たりしてたんですが、全然問題はありません。で、Core i7 とどっちがいいっていうと、Core i7 ここ一番早いんですよ。私もこれメインで使ってるんで。ただ実際使ってる分には Core i5 全然問題ないんで、まあ価格的なとこ見てですね、Core i5 のこの4万円前後のモデル、これちょっとおすすめしたいなと思っています。Core i3 になるとですね、ちょっとパワー的に足りないかなと思うことがあるっていうのをですね、結構ヨドバシの店員さんとかも言ってまして、まあ、ちょっと価格的予算が許せばですね、Core i5 にしといた方がいいんじゃないかなと私は思います。まあ、性能だけも使い勝手もですね、作りも問題なしという感じがしますんで、ノートパソコンどうしようかなと思ってる方はですね、ちょっとおすすめしたいなと思っております。はい、これちょっと喋ってるとキリがないんで、今回ちょっとこれまでにしたいと思うんですが、ちょっと今後もですね、末永く使っていくノートパソコンだと思います。ただやっぱりいつかまた買い替えの時期が来ると思うんですが、その次もやっぱシンクパッドにしたいなと、本当にその気持ちをさらに強くさせてもらった今回のシンクパッド G420 でした。はい、そういうことで、すいません、MacBook は結局買い揃いませんって誰に言ってんだっていうのがあるんですが、また今後もですね、このハード、シンクパッドの話、いざこう長い間使ってみてね、どうでしたとか、実際外持ち歩いてみて、どうでしたってお話をね、していきたいと思いますんで、また今後とも聞いていただければと思います。また私の書いてるブログの方でもですね、このシンクパッドの方向、写真とか、文章を入れてですね、解説をしていきたいなと思ってますんで、合わせたそっちも見ていただければなと思っております。はい、以上、シンクパッド HE420 のお話をさせていただきました。はい、そういうことで第115回、シンクパッド HE420 の話をさせていただきました。収録時間がえらく長くなっちゃってるんで、これ入るかなと思ってますんで、ちょっとカットしなきゃいけないかなと思ってるとこあるんですが、まあ、ちょっと今回ですね、予算的にも結構きついとこあったんですよね。まあ、なんとか、必要なもんだということで、無理して、買っちゃいました。まあ、いいですよね、これは。本当に。はい。ですね、それで次回来週はですね、土曜日が大晦日で日曜日が元旦ということで、今年の配信は今回が最後となります。今年もですね、いろいろありました。やっぱり Windows Phone 7、そのリリースがあって、実際私も散々大騒ぎして買ってですね、まあ、あとその後IS120 入手して、まあ、アプリも1本作らせてもらって、まあ、今後作ろうと思ってるんですが、やっぱり Windows Phone 7とか、あとは、まあ、Windows Live も、あと Windows Home サーバーも落としましたね。まあ、そういったことでいろいろネタが尽きないというか、非常に面白い、 にマイクロソフトの1年だったんじゃないかなと思っております。あとね、皆さんのおかげで今年を MVP いただくことできましたし、まあ、ちょっと来年もまたねいただければなと思っています。まあ、来年はですね、いよいよ Windows 8と呼ばれる次期 Windows が出ます。まあ、そこでいろいろお話ができるんじゃないかなと思っております。今んとこマイクロソフトの方では喋、れませんとまだ言えませんっていう体制になっておりまして、まあそれを聞いて私がここで喋るにはまだ、ちょっとね、先になると思うんですが、 Windows 8と呼ばれる次期バージョンの、まあ、デベロッパープレビューも出てることですしね、今度はあれがどういう動きになるか、ちょっと来年のマイクロソフトの動きはね結構楽しみだなと思っておりますので、今年も引き続きですね、来年もまたいろいろ聞いていただければと思っております。で、来週の配信なんですが、おそらくですね、大晦日大掃除等でいろいろドタバタしてるのと、あと元旦もちょっといろいろ出たりとかしてるんで、すいませんがちょっと来週はですね、お休みをいただくかもしれません。収録する時間が取れればですね、おそらくちょっと元旦の配信になるんじゃないかなと思っておりますが、またですね、来年も聞いていただければと思っております。はい、そういうことで今年も1年間いろいろありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。